ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしております。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の田村ゆりかと
2回生の柏原大志と
清高です。はい、清高です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、はい、まあ、私田村がですね、はい、2ヶ月ぶりのラジオということで、
お久しぶりです
そうですよね、はい、前々回と前回がちょっと体調不良と声が出ないということでちょっとお休みさせてもらったんですけど、うん、はい、まあ、夏休み私も楽しみましたよということで
ちょっと楽しみました
よ。ラジオは休んでたけど、
ね、
夏休みはしっかり
楽しみました。はい、ちょっとラジオに影響が出ちゃったんですけど、まあ1個目は東京旅行に行きまして、はい、東京旅行に原宿とか渋谷とか恵比寿ガーデンプレイスとかいう場所があるんですけど、
ガーデンプレイス、
はい、そういう場所をこうちょっとブラブラしたりして、はい、で最近行ったのが滋賀一周の旅っていうのに行きまして、
お滋賀県民なのに
あ、滋賀県民なのにこう滋賀の琵琶湖一周するみたいな旅をしまして、私出身が坂本っていうとこなんですけど、うんうん、坂本から守山っていう方まで行って長浜っていうとこまで行って、またそこを折り返していくみたいな、あ、広島県民の柏原君はちょっとね、まあ、難しいかも。
とりあえず一周はした、
あ、そうそう、一周して、うん、まあ、大体琵琶湖一周するのに200キロぐらいかな、かかるんですけど、
意外と、
まあ、結構4時間ぐらいかかって車で行ったんですけど、
4時間、
はいすごい楽しい旅になりましたね。はい、
琵琶湖一周、
はい、
チャリとかやったらまた、
あ、チャリで行くのもありますよ。琵琶市っていうんですけど、琵琶湖一周回るっていうんで、
は
い、
1日かかると思うけど、
あ、もしかしていけるかな、うん、面白そうかも、うん、
そやな、
う
ん、
そうで途中途中でねカフェ行ったりとか、そういう泊まったりする場所でこう、ね、楽しむっていうのありますけどね、うんう
ん、いいな、
う
ん、また琵琶一周よければ大学中にしてみてね柏原君も、
う
ん、
予定に組み込めれば組み込んでいこうかなと。
はい、ありがとうございます。ということで番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは一曲お送りします。 NCT ドリームでキャンディー。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の田村ゆりかと
2回生の柏原大志と
教員の赤澤清拓で、あ、清高でお送りしております。
はい、続いてはハッピートークのコーナーです。今回は赤澤先生が上行朝カフェというところに参加されたということで、その模様をお聞きしたいと思うんですけど、はい、そもそも上行朝カフェっていうのはどういったイベントなんですか？
はい、そうですね、今日の朝ね、はい、
うん、
上行朝カフェっていうイベントやってまして、
はい、
ちょっと行ってきたんで、うん、これはちょっと面白かったんでみんなに紹介しないと思って、
ぜひ、
はい、思ったんですけども、あのやってるのはね前から知ってまして、まあ、はい、そもそもはあの上行区役所とかの中でこう上行区内でね活動されてる方がいろいろこう出会ったりとかね、だからやってることを発表し合うというような取り組みで始まったと聞いてるんですけども、うん、まあ、その後ですね、あのそういった参加されてる方たちの中から有志が集まって、うん、あの上行朝カフェチームっていう、ね、運営母体を作りまして、うん、まあ、1年前からはですね、あのそういう、こう有志による あの団体の運営ということで活動されてるんですけれども、うん、あの基本はですね、あの毎月第4木曜日、
うん、月1、
うん、月1で運営されてまして、
はい、
まあ、朝カフェなんで朝にやってるんですけれども、
はい、
朝の8時15分から10時ぐらいまで、うん、
早いですね、
うん、早い、
まあ、いわゆるなんていうのかな、うんうん、朝活ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
あの普段ねお勤めとかされてる方が、
はい、
朝の空いてる時間に集まって、うん、ちょっと交流したり勉強したりするっていうね、朝カフェ、うん、朝活ってのありますけど、まあ、あれと同じように、まあ、昼間はねいろいろ働いてる方も多いと思うんですけど、うん、それ朝の時間を使って、まあ、そういう交流の場を作られてるってことなんですよね、
うんうん、
で場所は、まあ、今回は堀川商店街の中にある、
はい、
まあ、堀川団地の、中にあるですね、そういう交流スペースというか会議スペースみたいなところでね、うん、開催されてたんですけれども、うんうんうん、そんな感じで月に1回上京区でいろいろやってる方たちが、
はい、
お互いのやってることとか、うん、やりたいなと思ってることとかを、
うん、
発表し合うっていうね、そういう場になってます。
その交流されてる方っていうのの交流されている方の大体の年齢層であったりとか教えていただいて大丈夫ですか？
それがね、
はい、
まあ、僕は今回初めて参加して、
はい、
以前もこうネットとかでねやってんなーいうのは見てたんですけど、はい、結構大学生からご年配の方までいろいろいらっしゃるなって思ってたんですけど、
はい、
今日も行ったらいろんな方いらっしゃいました。
お例えばそれは、
例えばですね、はい、まあ、地域でお店やってる方とかねギャラリーやってはる方とか、
うん、
そういうずっと上京で頑張ってますみたいな、
はい、
割と年配のベテランの方もいらっしゃれば、
うん、
まあ、最近上京に来て、うん、いろいろ新しい活動始めましたっていうような、まあ、僕と同じ、まあ、40代ぐらいの30代40代の方もいれば、
うんうんうん、
あとはね大学生で大学の中のいわゆるこうボランティアサークルとかボランティアセンターで活動してますみたいな人とかね、
はい、
大学で観光まちづくりとかを勉強してて、
うんうんうん、
なんか参加しながら勉強できる機会探してたんですみたいな人とか、
う
ん、皆さんと同世代の大学生も朝から来てましてね、
朝から、
うん、
すごいですよね。
ってことで、うんうん、そうそう8時ね、8時何してました今日朝？
まあおギリギリ起きてはいたかな。
お起きてたんか。
はい、うん、
あ
夏休み今日はね、
うん、そんな感じでね、なんかその町のこと知りたいなとか聞きたいなっていう若い人たちからですね、
うんうん、
ね地域の人たちに自分たちのやってることもっと伝えたいなとか、ちょっといろいろこういうことやってて困ってるけどアイデア欲しいないう人とか、
う
ん
うん、そういうこういろんなねつながりをができるような、うんうん、まあ、そういう場なんですよね、うん、
発信できるとこでもあり、
うんうん、
交流も
そうですね、
そうですね、情報だけじゃなくて趣味の共有みたいな、
そういうのもね、
形でもありそうなんでね、うんうんうん、
やりたい人もいればなんかやりたいなと思ってるけど活動する先探してるよみたいな人も、
うんうんうん、
でそういうのが自然にねこう出会えるようなそういう場を目指されてるみたいですね。
う
ーん、ああ8時
ね、なるほど、
自分はちょっとなかなか
まあけど健康面で考えてもいいなって思いますけどね、もうその交流する場があったらもうあ朝起きていこうみたいな感じになるかもしれないんで、
うん、そんな、まあ、朝早い中でそうどういったイベントと、
うん
う
ん、
こう発信されてる方がいらっしゃったんですか、ね、
そうですね、今日の朝カフェ自体は、まあ、8時5分に集まってね、はい、で最初聞いたらその自己紹介のカードみたいなのを渡されて、私こういうもんですとか、うん、今こういうことやってますとか、うん、こういうことしてほしいですっていうのを自己紹介の紙みたいなの書くんですよ、
うん、
ほんでその紙を司会の人に渡したら、
うん、
順番に、まあ、順番にっていうか、まあ、司会の人の裁量もあるんですけど、
はい、
じゃあ何々さん次どうぞみたいな感じで、
ほう、
僕も初めまして、こんにちは、大谷大学の教員の赤澤と言います。学生と一緒に、はい、毎週木曜日19時からラジオやってまして、はい、これまでね帰宅中心にいろいろね出会いの場多かったんですけど、ちょっと上京区の人たちともいろいろ出会ってお知らせ、ね、またさせていただけることあったら教えてくださいみたいな話をして、
すごいっ
すね、じゃあ今日上京朝カフェに行かれた方が、
う
ん、もしかしたら聞いてくれてるかもしれないってことですよね。
そうかもしれないですね。
へー、はい、 すごい。
でそういうのを順番に、ね、自己紹介していくんですよ。だから短い人は本当 1,2 分みたいな人もいるんだけど、なんかいっぱい伝えたいことがある人は、まあ、5分10分。だから毎回ね、はい、人もちょっとずつ入れ替わったりするし、なんかお知らせしたいことがある人は来るみたいな感じもあるんで。
なるほど。
一応時間8時15分スタートなんやけど、時間以内に全員の紹介が終わらずに終わるっていうこともあるらしい。
結構ありますよね。8時15分から10時ってね。
そうなんですけどね、今日も結局10時半ぐらいまでやってて、その後終わった後になんか、さっき話聞いたんですけどみたいな交流とかしてたら11時ぐらいになって危うくね、ちょっと午後の授業の準備が間に合わなくなりそうでしたけど。
すごいっすね。
危ないですね結構。うんね、会社出勤する人とかギリギリになっちゃう、
そうね、だからまあまあ、まあ、来る時間も帰る時間も自由ですよ、で早く帰らなきゃいけない人はなんか早く順番回しますんでみたいな感じで、なんかその辺割とね柔軟に緩くやってくれてて、まあ、その辺が、ね、参加しやすいっていうね場なんだろうなと思ってます。はい。
どうでした、イベントの中で。このイベント面白そうだったなみたいな。
そうですね、まあ、いろいろあったんですけれども、まあ、直近のところで言いますと、今週末の9月23日、来週かな、
はい、
来週かな、ちゃうわ、今週や、今週末や、今日21日だから、今週末は土曜日9月23日に、
はい、
行われる、まあ、西陣伝統文化祭千両月次っていうね、イベント、うん、これ、まあ、去年もお知らせでラジオでもご紹介したんですけれども、
はい、
まあ、イベントの名前もね、西陣伝統文化祭千両月次ということで、
うん、
まあ、この、まあ、千両月次っていうのは西陣織の中心地で、
はい、
江戸時代の中期はね、西陣の黄金期と言われてて、生糸問屋、糸ね、
はいはいはい、
織物のとか織物問屋さんが軒を並べてて、ものすごい活気があってですね、
うん、
まあ、いわゆるこう千両箱の千両ですよね、
はい、
千両月次ということで、まあ、活気にあふれてて、もちろんそういう経済活動が活発だといろんな文化活動も活発になりますから、
うん、
和文化のイベントみたいなものたくさんされてたんですけれども、まあ、そういう着物が、ね、似合う町西陣というのの、伝統文化みたいなものを、まあ、今の世の中でもね、伝えていって、まあ、もう一回またね、うん、大きく盛り上がっていこうというような、まあ、そういうね、イベントが9月23日に、開催されるということで、
はい、
まあ、そのちょっと一端をねご紹介いただいたんですけれども、
はい、
うん、まあ、例えば、まあ、西陣織のいろんな和装品とか小物をね展示とか販売するような、うんうんうん、まあ、そういう、スペースとかね、うんうん、あと同じエリアにあります清明神社っていう、これはまあ先週の放送でもお伝えしたんですけども、はい、安倍の清明の清明神社ね、
うん、
そこも年一の例祭があるということで、まあ、そういうのともちょっと絡めてね、うんうん、お祭りの様子とか、見れたりとか、まあ、そういう伝統と接するものだったり、あとはですね、着物でそぞろ歩きとか、
着物、
はい、
そぞろ歩き、
はい、
うーん、
まあ、そういう、 こう京染めの体染め物の体験とかね、そういう文化に触れられるような、そういうイベントも同じエリアで開催されてたり、
みたいな、
はい、あとは町屋を楽しむということで、うん、京間に町屋には坪庭っていうのがね、
坪庭、
はい、表があって奥に風通しとかよくするために家の建物の奥に庭があって蔵があるっていうのが京都の京町屋なんですよ。わかるかな、通りがあって、
はい、
通りがあって、お家がありますよね、メインのね、
はいはい、ある
で、その奥に庭があるんですよ。
建物の奥に庭があるんですか、
うん、縦長のね路地の奥に庭があって、その後ろに蔵があるっていうのが京町屋なんだけど、まあ、結局そこに庭、風の通り道があるから、夏でも涼しく過ごせるっていうのがあるね、
うん、
なるほど、うん、で坪庭っていうのは普段はその表通りから見えないから、
そうですね、
はい、うん、住んでる人だけがこう、ね、街中に家の中でそういう、こう庭の空間楽しめるんだけども、まあ、そういうお庭の一般公開だったりだとか、
は
あ、あとは京町屋のねいろんなお食事どころもあるんですけれども、
うん、
まあ、そういうところで食べたり飲んだりもありますし、
う
ん、まあ、以前ラジオでゲストに来ていただいたね、
はい、
西陣博酒さんの工房も
そうですね、
オープンしましたん で、
ね、オープンしました、
はいはいはい、
今年初めてこの千両月次のイベントの中でですね、
うん、
クラフトビール工房も楽しめると。
おー、いいですね、
早く二十歳になりたいな。
そうやね、あと1年ぐらい、
はい、うん、2月誕生日なんで、あと、
はい、
もう少し、はい、もう少しの我慢、
はい、そんな感じでね、だからいつもあの、うん、本当は第4木曜日にイベントやってるって言ったんですけど、はい、まあ、千両ヶ辻のイベントが今週末あるということなんで、うん、あの今週はあの第3木曜日にこれの告知のためにやったって言ってはったんで、はい、おかげでいろいろね詳しく知れてよかったなっていうふうに思いました、
うん、はい、うん、ありがとうございます。ということで後半も引き続き赤澤先生に上京朝カフェ参加レポートについてお伺いいたします。それでは赤澤先生、曲紹介の方お願いいたします。
はい、それではここで1曲です。キューソネコカミで秋エモイ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の柏原大志と
3回生の田村ゆりかと
教員中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク、後半も引き続き赤澤先生の上京朝カフェ3回
目上京ですね、
上
大事なとこやで
危ない危ない、
はい、
さあレポート、
はい、い
やちょっと焦ってきたの引き続きお伺いする、はい、ちょっと、はい、あの赤澤先生からね事前に何枚かチラシを、
はい、そうそう、いろいろ今日もらったやつをね、はい、
もらったんですけど、ちょっとその中で特にこれは何ぞやという、
うんうん、
大きく置き弁このちょっとインパクト、この置き弁というイベントはどういったイベントだったんでしょうか。
あ、そうですね、これもね私も自己紹介されてる方の話聞いたんですけど、
はいはい、
正式名称ね、ベンチ置くだけプロジェクトという、名前で、あのチラシの方ね、あの手元今あると思うんですけど、
ありますね、
はい、ビール瓶のね上に板を渡してて、まあ、そういう風に簡単なね作りのベンチなんですけれども、うん、はい、まあ、ちょこっと座れるとこ増やしませんか、ベンチがあるだけでうっかりつながれるというふうなね、うん、あのメッセージ書いてありますが、
はい、
うん、縁側ってあるじゃないですか、
縁側、
お家とかでもね、お庭みたいな、
うんうん、でなんかそういう縁側って座ったらなんか自然にこう会話が弾んだりとかねすると思うんですけれども、なんか街中にねもうちょっとこう、はい、縁側っていうかベンチみたいなものがあれば、
うん、
あの縁側みたいにね、人が隣り合って座って、うん、こんにちはとか挨拶交わしたりだとか、うんうんうん、お話とかされるようにもっとなるんじゃないかと。
いやでも確かにそれは思いますよ、
うん、
京都来てね、うん、ちょっと街回った時に、
うん、
まあずっと歩きっぱなし、
うん、
なかなか休めるところがない、
まあうねうんうん、お店入ってとかやったらね椅子あるかもしれないですけどね、
飲食店とかああいうところしかも座るところがなかなかない、
うんうんうん、
まあっても公園とか、
うんうん、
そういうところ
ね、なんかお店とかの前にあのベンチとかあったら、
うんうんうん、
まあ、なんかいきなり店入っとかの緊張するし、
そうですね、う
ん、そういうのがあったらちょっと座ってなんか見たりとか、お店の人がちょっと声かけてくれたりだとか、
うん、
そういうねこうちょっと腰掛けられる休められる場所があれば自然とコミュニケーションが増えるんじゃないかというようなことで、
うん、
あのそういうのをどんどん街中に増やしていこうっていうね取り組みをされてる方がいらっしゃって、
なかなか俺ですね、観点がすごい面白いというか、
うん、でも確かにね、僕もその大学の教員になる前に、
はい、
東北の方に復興支援で行ってたんですけどね、
うん、
で地震があってお家亡くなった人がいて、
うん、
でその後に、まあ、みんなここ住んでくださいねって言って仮設住宅っていうのができるんですよ。で避難所、体育館とか避難所にいるときは、
うん、
あんまり垣根がないからまあ、プライバシーもないんだけども、うん、その分こうお互いの様子見えるからなんかこう気軽に声かけ合ったりとかするんだけど、仮設住宅になるとそれぞれのお家にお部屋があって玄関があって扉ができてっていうと、
はい、
みんなこう部屋の中引きこもって入っちゃうやんか。
確かに。
でなんか避難所の時あの人酒ばっかり飲んでるけど大丈夫かなみたいな人とかね、子供なんかちょっと虐待されてんじゃんとかいろいろちょっと気になる様子見えたりしたんやけど、仮設に入ったらなんかそういうコミュニケーションがどんどんなくなっていったっていうのがあって、その時にね取り組みしたのがベンチを作るっていうプロジェクトだったんですよ。
ほう。
そしたらそのお家の人とかもちょっと出てきてベンチで休んだりとか、うん、するとなんかこうね元気してますかとかどうしてんのとかって声かけやすくなったりとかして、ベンチってすごいなってね
休むためのものだけじゃないってことですね。
そうそう、 やっぱりなんかピンポン鳴らして元気ですかって言いにくいじゃないですか。
そうですね、
確かに
プライバシーの空間に、ね、そうそうそうそう、入り込むのはちょっと
勇気が、
うんうん、だけど家の前にベンチあって、そのうちの人座ってたら、うん、自然に隣座ったりとかお話したりとかもね、うんうんうん、できやすいですし、う
ん、確かに、
うん、あとはあの今日の発表で言ってはったのがやっぱり高齢社会になってきてね、
あ、
うん、買い物行くもなんか途中で休憩するとこになったらもう家出へんくなるってなって、うんうんまあ、そういうやっぱ500メートルぐらいの、ね、範囲 でも歩いてもしんどいから、その範囲の中にこうちょっと休める場所があったらもっとこう外出を、ね、楽しめるような、はいまあ、そういう高齢者も増えるんじゃないかっていうのはね、そういう話もあって、
さっきの仮設住宅、うん、最近コロナとかもね、うん、あって、うん、なかなかこう、まあ、今はそんなに徐々に緩和されて出てくるけど、
うんうんうん
まあ、それも相まってな、こうなんかご近隣付き合いがこう なんかなくなったような感じもあり、
うん
うんまあ、そんな中でね、社会全体で今こ
う
ちょっと閉鎖的というか、
うん、そういうのをこうちょっと人がつながる仕掛けとしてね、
うん、
あのベンチっていうのをね
取
り上げて、ちょっと面白いですよねこういうのもね、
大々的なわけじゃなくてね、うん、あるよベンチあるよ、
うん、
座ってどうぞみたいな
無理やり集めるんじゃなくて、うん、こう座ってるとこにひょこっと行くみたいな感じの方がラフでいいですしね、
うんうんうん、ふとした時にね、うん、寄れると、
そういうのちょっとお店とかね個人でええですよいう家の前にそういうのが増えていくとね、
うん、
あの人が外に出てきやすい街になるかなと思いますよね、
確かに、
うん、
まあまあそんな活動だったんですけど、はいまあ、その他にもね、はい、本当いろいろありまして、
はい
まあ、ちょっと紹介しきれないんで、あの上行朝カフェのページを見てもらったらいろんな紹介されてるんですけれども、
は
い、
上行朝カフェ、
はい、
はい、上行です、
上行ね、
うん、
そうそう、ほんで他にもねいろいろもらったんですけれども、はいまあ、直近のところでいくと、はい、10月の1日にねノックス堀川っていう、
はい、
あのスペースがオープンするということなんですよね、うん、
はい、
はい、でそこはまあ子どもたちが、まあ、本とアートに囲まれて楽しく学べる場所を商店街に作りたいということで、あのクラウドファンディングでねお金なんかも集めながら、うんうん、今10月1日のオープンに向けて動かれてるんですけれども、あのそのスペースの中にね設けるのは勉強するような空間もあるんですけれどもね、
はい、
あのシェア型図書館といって誰でも使えるみんなで作る図書館、
ね、
流行ってますけども最近、
うんはい、
でこの前のねゲストも来ていただいた北の間っていうところも、
あ、そうですね、
田村さんと行きましたけど、
うん、あ、赤澤先生と三木さんのももかちゃんがですかね、
そうそうそう、
一緒にいてくれた、
うんうんうん、最近そういう、 こう街中に誰でも使える図書館って増えてまして、
は
いうんうん、だから例えばあの自分の好きな趣味の本とか置いたりとか
布教活動
を、うん、そうそうそうそう、そこであの同じ関心ある人とか、
なるほど、
同じ推しのファンと出会えるとか、
今の若者の子が
今時のつながりも
あ、そうなんですよね、うん、だから本を名刺代わりというか自己紹介みたいな形にして、まあ、地域にあこんな人いるんやとかこんなこと考えてる人いるんやっていうのはね、
うん、
あのそういう場としてシェア型の図書館って流行ってるんですけど、
うん
まあ、そういうものもできるということで、
うん
まあ、いろいろこう街にあの中で動いてるいろんな新しい取り組みとかね面白い取り組みとか、うん、あの知れる機会に、なるという場所ですので、
うんうん、
あの全然時間足りなくてほんのちょっとしか紹介できなかったんですけども、
ね、詳しくは、
はい、詳しくはね行けばねもうずっと聞けますから、はい、
うんうん、
行くのもよし、調べてね掲載されてるものを見るのもよし、
はい、
今なかなかね手元にすごいチラシがあって、
うんうん、
もったいないなって思いつつ
そうですよね、
気になる方はぜひ、
そうですね、
そんな、はい、上条朝カフェ、
はい、
参加方法は、
そうですね、参加方法はね全然特になくて、普通に行きたかったら飛び込みで行っても大丈夫なんです。だからまあ、うん、あの事前に申し込みするとね朝起きれへんかったらどうしようとかドキドキするとかもあると思うんですけど、確かに、
うん、そうですね、
今日は朝起きたぞ行くぞっていう感じでも行けます、
うん、
はい、でまあ毎週あの毎月ですね第4木曜日に朝やってらっしゃるんですけれども、
はい、
次回はですね10月の26日の木曜日、朝の8時15分からということで、
はい、
場所はですねちょっと今回使ってた場所が改装されるということで、
はい、
上京区にある妙蓮寺っていうお寺があるんですけれども、
はい、妙蓮寺、
はい、そこの中の塔頭の、玉龍院っていうところがありましてね、
玉龍院、
はい、はいはい、そこで開催されるということで、
はい
はい、
まあ、詳しくはFacebook ページなんかもねあるので、上京朝カフェで検索してもらえたらというふうに思います、
はい、
はい、そんな 面白いあれですから、皆さんぜひ行ってみてください、
は
い、
ぜひ来週ね、次回ね、はい、学生の皆さんも行きましょう。
はい、行きましょう。
はい、行きましょう。
ハッピートーク、本日は赤澤先生の神居朝カフェ参加レポートでした。ありがとうございます。ではここで1曲です。小袋で未来への帰り道。
大谷大学ハッピーアワー。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の田村ゆりかと
2回生の柏原大志と
教員の中澤清隆でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間、新聞やネットで見つけた北区上京区に関連するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、赤澤先生と学生パーソナリティでおしゃべりするというコーナーです。それでは1件目、田村読ませてもらいます。
はい、
はい、1件目は京都府立植物園で行われる100周年記念学術講演会サイエンスレクチャー2023のお知らせです。京都府立植物園では開園100周年を記念して、植物や植物園に関するさまざまな話題を京都府立大学や京都大学の研究者、客員研究員が分かりやすく解説する講演会を開催しています。9月の講演会では京都大学大学院人間環境学研究科教授兼京都府立植物園客員研究員の瀬戸口博明さんを講師にお招きし、小笠原諸島の絶滅危惧種植物と生態系についてお話しいただきます。講演会の日程は9月24日日曜日の午後1時30分から午後3時までとなっております。受付は午後1時からです。当日先着60名様までですのでお気をつけください。会場は京都府立植物園会館2階研修室です。このほか植物園では24日日曜日まで児童生徒が作成した植物の標本や研究作品などを展示する植物展示展が開催されています。会場は植物会館2階多目的室です。こちらも合わせてご参加してみてはいかがでしょうか。いずれも参加費は無料ですが、植物園の入園には別途入場料が必要となっております。入園料は一般200円、高校生150円、中学生以下が無料です。以上、京都府立植物園100周年記念学術講演会サイエンスレクチャー2023のお知らせでした、ということなんですけど、はい、この瀬戸口博明さんを講師にお招きして、小笠原諸島の絶滅危惧種植物、絶滅危惧植物と生態系についてお話しされるっていうことなんですけど、
はい、
そもそも私、小笠原諸島っていう名前は聞いたことあったんですけど、パッてどんな島なんやろみたいな感じに思っちゃって、
確かに
いろいろ調べてきたんですけど、
はい、
小笠原諸島っていうのは向島、父島、母島、火山列島から成り立っている島な、そうなんですけど、
一応東京都なんですよね。
え、
東京都、
東京都、はい、
うん、
東京都、
住所を書くときに、
うんうんうん、あれは東京都に入るんですね。
へえ、すごい下。
ああ、
なんか超想像がつかない。
で、大体30個ぐらいの島から形成されていて、うん、今現在その人が住んでいるのは父島と母島のみとされているそうで、
へえ、
はい、
じゃあほぼ無人島、
ほぼ無人島みたいな感じなんですよね。でそれでここに、さっきも、先ほども言わお知らせしたんですけど、
はい、
この絶滅危惧種の動物がいるっていうことで、
うん、
そこから1個ピックアップしてきたんですけど、
はい、
小笠原大コウモリっていうコウモリ、
コウモリ
でっかいコウモリがいるんですけど、うん、
はい、
その子がちょっとね、駆除の関係によって今激減しているそうで、うん、現在では数十頭から100頭ぐらいぐらいしか生息していないそうで、はい、そういう話もね、もしかしたらお聞きできるかも、できるお聞き
10体から100、うん、まあ、1洞窟ぐらいのコウモリしかおらん、
う、
ね、 うん、
まあね、今回は植物園なんで植物の話が中心かもしれないなと思いながら、まあでも動物のね、いろんな食べ物のもとも、ね、植物になったりするから、そういう関わりなんかもね、いろいろ聞けるかもしれないですね、
うんうん、そうですね、
はいはい、ぜひお近くなんで行ってみましょう。
確かにすごく近い、
うん、
ぜひ興味のある方は、はいはい、行ってみてください、はい、ということで2軒目柏原くんお願いします。
はい、それでは2軒目ですね。2軒目はナビクラブ主催ハンドメイド&手作り地のお知らせです。9月24日日曜日、レンタルスペースギャラリー選定にてハンドメイド&手作り地が開催されます。ナビクラブは昨年から運営を始めた団体で、うん、今多様性の時代にこうあるべきだといった答え概念ではなく、他の誰でもない自分を楽しんで生きるというテーマをもとに様々なことにチャレンジされています。現在人生で一度きりの瞬間をその人らしい作品に残してほしいということで、ウェディングやマタニティフォトなどをメインに活動を進めているそうです。今回のハンドメイド&手作り市は初の試みで、たくさんの作家さんの協力のもと開催に至ったそうです。開催内容は様々なアクセサリーやのワークショップやコイン落としやボールすきといった遊びに加え、ハンドマッサージなど幅広く楽しめるようになっております。またスペシャルステージとしてクラリネット奏者の萌子さんや歌手のひらめちゃんといったゲストのパフォーマンスもあります。記念品のプレゼントもあるそうなので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ハンドメイド&手作り市、会場はレンタルスペースギャラリー選定です。最寄りは市バスの上七軒バス停で、西新病院の北側です。開催は9月24日日曜日午前10時から午後3時まで、入場は無料です。車でお越しの方は近隣に駐車場があるので、そちらをご覧ください。以上、ハンドメイド&手作り市の開催でした。ということで、
はい、
この運営されて主催されているナビクラブというのが、うんうんうん、先週もこう高校生が主催した、
はい、
まあ、今大学生でしたね、うん、大学生が主催したというんですが、このナビクラブも高校生と大学生が主に中心となって動かれている団体のようで、うん、なんとこう高校生、自分よりの、まあ、最低でも2個下、
うん、そうですね、そう結構若い子たちが、
う
ん、
そう活動して、うんう
ん、自分たちで会場も借りて、
はい、
やってる。外部の協力者にも、
うん
うん、
協力してもらいながら
やってるということで、うんうん、まあ、私もねこうやってラジオしてるんで、まあ、見栄を張って対等だって言えるっすけどなかなかね、
いろんな団体の方と話す
から、ね、すごいよね。でもね今、うん、ね、まあでも SNS とかもあるから、
そうです
ね、そういうのを使うといろんな人に発信することもできるし、
うんうん、
今回ちょっと取り上げる際にちょっと連絡取り、うん、合わせいただいたんですけども、
うんうん、
インスタグラムに、うん、Facebook、うん、今ウェブページも制作中ということで、
うん、
こう今後こう活動を広げて、うん、今は団体ですけど、
うん、
今後こう活動が広がると、
うん、
会社でこう、うん、ナビクラブとい う, こうブランドもこう、
うん、
作っていきつつ動きたいという、
うん、し
元こう今活動されてるそうで、
うん、
会社ブランド
高校生たちが
高校生が、
うん、
すごいよね、
まさかみたいなすごいこう目について、
うん
ね、実際その活動の目的もこう今のね多様性の時代に自分らしくなんてこう 今風な、
うん、
で今に合ったもの、
うん、
自分は今何を考えるべきなんだってこう瞑想するぐらいしっかりされてて、
うん、
連絡取り合った際も、
うん、
高校生の方がちょっと対応させてもらったんですけど、
うん
まあ、返信も丁寧だし、
うん
まあ、自分より文は綺麗だしなるほど、
うん、ぜひちょっとね活動の現場もね、
そう見てみたい雰囲気もあって、
うん、
メンバー自体は、
ね、
そう高校生と大学生、
うん
まあ、大人の方もいるそうね、
うん、
なんでぜひ、ねうん、機会があればこう、うん、ゲストさん呼んで
来ていただきたいですよね。
もし聞いていれば、
うん、
どうですかぜひこの機会に
来てみてはどうですか、はい、みたいな来てほしいですね、はい、
チャンスがあれば、
うん
はい、
聞いてみたい、
はい、ぜひちょっとイベント行って挨拶してきてください。じゃあ
イベント行ってこようかな、はい、入場料もね無料なんで、
はい
はい、
機会があればちょっと
そうね、
ぜひ気軽に、
はい、高校生大学生もね同世代なんでね、
はい、
参加しやすいと思うんで、はい、若い人たちぜひ参加してみてください。
子供も楽しめるそうなので、
はい、はい、
そうですね。
さあ、はい、以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで1曲です。ミセスグリーンアップルでマジック。 谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、
ということで、
はいはい、
今日から大学も夏休み始まって、
うん、あ違う違う夏休み終わって
学校があ
れ新学期が後期が始まって
ちょっと頭のどこかで現実逃避してたかも知れませんけども、そう、うんうんうん、学校が始まって下半期がスタートということで、う
ん、はい、
どうですか赤園先生もおられる中で今後のこの、まあ、ラジオでもいいです
し、そうですか2ヶ月も休んで
いやいや、
まあ、ラジオじゃなくて全部ね
私は確かに、はい、遊ぶことももちろんしたんですけど、まあ、就活のこともこう念頭に置きながら、うん、インターンにも行ったりしたので、うん、あまあ秋冬ぐらいからですかね、もう就活本腰に入っていくかなみたいな感じなので、まあ学校であるガイダンスとかも受けながら、うん、自分で、うんうんうん、あのインターンとかも行きながらはい、頑張っていきたいなと思いますね。
で変わって僕は夏休みを優雅に過ごし、寝ては食って、うん、寝ては食って遊び寝ては食って
勉強は、
まあ、もちろんね
勉強も、まあ、でも免許も取ったし
確かに、
そうね、そうね、
確かに、
は
い、
それでかいね、
そう、はい、僕はやることをやっている、う
んはい、まあでもあの田舎で取った免許が京都で車運転できるかっていうとね、いやそう
しかももう運転しないんで自信もないペラペラペーパーマン
あまあでもねせっかく時間あるんで、うんね、車乗ればねレンタカー借りてね、うん、京都からもうちょっと一足伸ばしてっていうのもできると思いますから、
やってみようかな。目標は運転になれ、うん、で勉学を済みこのラジオも今後こう成長していく、これが下半期の僕の目標です
そうですね、まあ、もうちょっとしたら後輩ちゃんも入ってくるかもしれないしね、確かに、うん、
いやど
う先輩になるんですよ
先輩か
頑張ってね、
感慨深いな、は
い、まあ一緒にみんなで頑張っていきましょうね、うん、
はい、
はい、
これからも頑張っていくので、はい、末永く見届けてもらえるとありがたいです
はい、お願いします。
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の柏原大志と
3回生の田村ゆりかと
教員の赤澤清隆でした。
それでは皆さん
さようなら。